なたの心をホッとさせますホットキャスト、こんばんは、ミッチーです。
こんばんは、クムです。
いや、今日は暑くて、最高気温が40度です。
はい、世界を見ると50度とかいうところもあるらしいですね。
50度オーバーとか、なんかもう大変ですね。いや、この暑い時に洗濯を干してると、洗濯バサミがですね、いつの間にかこう劣化して、
はいはいはい、
使おうとするとパキッて
紫外線
粉々になっちゃって、
温度でやられてるやつですね。
そうですね、はい、今日さっき5個ぐらいやっちゃいまして、あれみたいな私前なんか紫外線ピンチがすぐ割れる壊れるとお困りの方に的な洗濯バサミを買った気がするんだけど、今使ってる中にいない気がする、
まあ、
どこにやったんだろう、
まあ、だからね、そういう対策済みのものかもしれないものでもダメになるこの気温ですよ。
多分なんかいろんな種類の洗濯バサミを使ってて、古くて生きてるのからずっと使ってるので、多分そういうのが今どんどん割れていってんだと思います。新しいのはまだダメになったらって思ってしまい込んでどっかには行って分かんなくなったんだと思うんですけど、
はい、いや、まあ、ハンガーとかも ねだんだんとダメになりますよね、
う
ん、
そうですね、はい、うん、だからもうこの気温で室内のエアコンの設定温度を何度にするのが正解なのか。今うちはもう27度の設定でやってるんですよ。
うちもう25度ですよ。
部屋の中寒くない？ 25 だと。
ちなみにですね、私の今の部屋は朝からエアコンつきっぱなしですけど、
うん、
25度の設定で現在の気温 32.2 度です。
うん、
壊れてる。
それは空気が、
湿度は下がってます。湿度は 38% なんで、まあ、蒸し暑くはないです。でも暑いです今、
うん、私は一応温度計を、室内が今30度になってるんですね。まあいつもそのぐらいなんですけど、どうしても今私のが一番上の階だから、天井から熱がこうガンガン降りてくるので、うん、エアコンつけててもまあしょうがないのかなっていうところでなんとか耐えられるのがこのぐらいですね。ただこれより下げると風がこう回ってきて足元はすごい寒いんですよ。
うん、まだ寒いならいいかな。俺もうね、俺の
足が冷えて頭が熱いみたいな、そういう感じ、
はいはいはい、いや今ね、とにかくね、なんでこんな暑いんだろうこの部屋って思ってます、うん、
ちょっとその32度おかしいですよ。
うん、25度設定でね。いや、リビングのどうか寝室はちゃんと冷えてくれる、うん、だって新しいから、エアコン。
あれ、クムさんの部屋も新しくなかったっけ、エアコン。
いや、私の部屋のエアコンはですね、
うん、
うちの部屋のエアコンはですね、2004年製ですね。
そろそろ。
そろそろでしょう。それ
はなんかあるじゃない、ガスがないと。
うん、
調子悪くなるとか、そういうメンテナンス的な問題なのか、まあまあまあ、それか買い替え的なものなのか、室外機が過酷な環境にあるのか。
まあ室外機は過酷な環境だとは思いますけど、うん、まあ11年ですか、
ね、え、まあ11年だったらまあまあまあまあまあですね。
うん、そうなんですよ、
うん、
買い替えだな、はい、だって、はい、うちの家の中で、2番目に古いエアコンなんですね。
うんうん、
一番古いのは、今倉庫として使ってる、以前母がいた部屋。もうこれはもう使ってないから。
トレーニングルームですね。
そうです。いや、今倉庫ですね。
うん、どこ行った、トレーニングはどこ行った、は
い、いや、トレーニングはリビングに置いてある。はい、で、娘の部屋のエアコンが私の部屋よりも新しいんですよ。
うん、
だから
なんか買い替えるとこう番組でね話してますからね、皆さんもちょっと記憶にあるんじゃない。
そうね、うん、今年の夏をなんとか乗り越えて来年買い替え だといいなぐらいな感じで。
そうね、ちょっと今の時期から買い替えはなかなか大変そうですよね。
今だって注文したって時間かかるだろうし、
うん、
でまあほら一応動いちゃえるからね。
そうね、
うん、
うん、
まあ最悪この部屋にいなければいい。
まあね、
うん、で夜は収録の時間、夜の収録の時間とかはまあまあ冷えてくれる、うん、だからやっぱり外気温があまりにも暑いと下がらないんですよ、
うん、
室温が、
って
ことはやっぱまあ、 あの寿命というか、
うん、
なんかね古いエアコンって外気温のが何度以上になると効きにくいとかいろいろあるんですね、どうしてもね、
うん、
誰もねこんなね灼熱の夏を、ね、想像してなかったわけでしょ。
そうよね、
はい、まあ、うん、今うちの外気温、
あの買った当時、作られた当時はその気温になるって思ってなかったってことだよ ね、 そうですね、その2004年、はい、
まあ、36度ぐらいですけどね今ね、しかも直射日光が当たってますから、
うんうん、
こう空気の温度と本体の温度は違うでしょうからね。
そうね、うん、あの室外機にさ、よく何かこう、はいはい、日よけをこうそばに設置すると少しは効果あるとか言うじゃないですか、はい、まああの濡れたタオルを乗せるとか、こういろんなこう、
いやあれ
民間療法みたいなのがありますから、
ダメなものもいっぱいありますからね。
そうそうそう、そう
本当は機械には良くないとかいうのもいろいろあるので、
そうなんです、上に乗せるのもあのホームセンターとかでね売ってたりするんですけど、はい、あの 銀色のやつとか、はい、どうなのかなって思いながら、
どうなのかなと思いますよ、いいのと悪いのがあるので、
うん、そうなんですよ、
はい、メーカー的には推奨しないとかありますからね、
うん、そうなんです、もう南側のベランダに室外機があっても灼熱地獄なんで、本当、はい、頑張れって感じなんですけど ね、 うん、あ、だからさ日がすごい当たるからあれなんですよ、さっき洗濯バサミの 話をしましたけども、はい、あの排水のホースがあるじゃない、
はい、
あれが結構早くパキパキにな るんです、プラスチックだからっていうので、はいはいはい、
排水のホースの近くにめちゃくちゃあの雑草が生えてますよ。あ、うち
潤ってるから、ね、
先日あの業者に入ってもらったんで、業者というか、
うんうんうん、
あの植木屋のおじさんに入ってもらったんで、
あ、お庭してもらったんです、
はい、もう綺麗になりました。
あ、よかったですね、はい、
非常にありがたかった、
うん、はいはい、そんなわけで、うん、まあまだこの後でその辺は、はい、ということでホットキャスト今日もスタートです。
相変わらずオープニングトークが長いですね、
うん、なんとなくこうい
くつもの話はしなくていいんですよ、もう、
そうなんです、
はい、すぐ切り替えていいんですけど、
ね、う
ん、
いやすぐ次に行く予定だったんだけどなと思いながら止まらないのが私たち
はい
はい、ということで、なんでしょう、今日は今週はちょっと早めに配信
ですね。あ、そうですね。
火曜日配信でお送りしてます。はいはい、なので、ついこの間喋ったばっかなんで。
そう、意外とね、話すことないんですよ。
そうなんですよ、はい。たわいもない話しか出てこないんですけども。うん、
そう、ちょっとね、うん、あ、そうそう、1ヶ月点検じゃないや。手術してね、目のね。
あ、はい。
もう膜裂孔の手術をして、うん、1ヶ月経ったので、検査をしてきました。うん、あ、問題ないということでしたので。
はい、よかったですね。は
い、で、視力の話をしてたじゃないですか。
うん。
メガネがという話をしてたじゃないですか。度数が変わったから買いましたっていうね、
うん。
度数変わってませんよ、そんなって言われて。
あら。
でもちょっと、右目の調子がっていう話を してたんですけれども、まあ、向こうで測った分には大して変わってないということでした。
うん。うん、うん。
はい。まあ、ただ、メガネ、実際調整してもらったものはかけやすくなってたので、
うん、
まあ、ね、測るのもね、こう、機械で綺麗に測ってるわけじゃないからね、指差し確認じゃないけど、うん、ああいう感じですからね。
うん。
まあ、その違いはあるのかなと思いましたけど。いや、なかなか、奥が深いです。
うん、じゃあ、メガネは買い替えて、セーフ?
まあ、買い替えたのは買い替えたのでいいんですけど、うんうん、今までのもまあ無駄にならなくていいのかなっていう、うん、まあ、ちょっとその、いろいろ変えてると若干ね、うん、あれがあるけど、ただ今回買ったメガネがね、ちょっと失敗だったんですよね。
あらあら。
はい。ジーンズのコラボのメガネを買ったんですけど、スノーピークとのコラボのメガネを。うん、こうちょうどほら大阪行くからさ、灼熱の中、こうフリップタイプでサングラスとすぐ外せ
超張り切ってるじゃないですか、旅行を。
と思って、まあ、それを機にちょうどいいかなと思って買ったんだけど、
うん、うん、
うん。これがね、罠でした。
うん、
なんか、アクティビティにとか、なんか釣りセットみたいなのもあるんですよ。
うんうん、
これを使えばね、うんうん、その釣りとかもできま、うん、釣りの時も、非常によ
く見ますよ。
よく見えますっていうか、こう。
水面も。
そうそう、そういうレンズセットみたいなのもあって、うん、おすすめです。アクティビティにおすすめみたいな、そういう。
スノーピークですからね。
はい。メガネだったんですけれど、これがね、この暑い中、汗かくと、ずり落ちてきてしまう。
ああ、我々、ドキンシーならではの悩みですよね。
はい、うん。今回はね、しかも、落ちてくるので、調整したいと思ったら、すいませんが、これは、耳当てのところのカチカチカチっていう風に、こう、耳当てを調整できるんだけど、自分でね。それ以外の調整はできませんって言われて。
普通のメガネと違って、その耳の、メガネの耳あれの、耳をかける部分、つるの先っぽが、こう、段階で、こう、折れ曲がるようになってるんですか?
はいはい、そうです、そうです。
写真見る。
うん、
そういう特殊な。
まあ、結構最近あるんですよ、こういうタイプは。あるんですけれど、まあ、あったらあったで、うん、落ちにくくなるので、便利は便利なんですが、
うんうんうん、
でも、ここだけで、止めるのは限界があるんですよね、やっぱりね。
うん、うん、そうね。
そう。だから、本当は、つる自体の方でも、こう、なるべく顔に寄せるように調整したりとか、うん、でも鼻当てのところも、これは固定なんで、調整できないしっていうんで、うん、めちゃくちゃ調整できないじゃんと。だから、すごく、まあ、今回、かけていけないです。
うん。
あまりカチカチをね、強くしたら耳、頭が痛くなるのよ、すごく。
なるほど、ね。
当たり場所が悪くて。
うんうんうん、
で、横自体も、いわゆるこう、ギュッと寄せることもできないと。
うん、
調整できませんっていう。まあ、ね、自分でね、自己責任ではできるんで、だからもう何とかしてるんだけど、うん、それはできても、要はいわゆる温めてよくやってるじゃないですか。メガネ屋さんでね。こう、少しコン調整したりとかしてくれる。あれができないっていう。
うん、
いや、最初から言ってくれたらこれ買わなかったのにと思って。
もう私と同じようにメガネストッパーのお世話になりましょうよ。ダサいけど。
そうでしょ
う。うん。私もやっぱりレンズの重さで全てのメガネがずれて、はいはい、特に夏場はね、女性ファンデーションとか日焼け止め塗るとぬるぬるで、はいはい、汗プラスそのオイル、油で、もう、どうしようもないんで、もうメガネストッパー、100% メガネストッパーないとダメなんですね。
ああ、なるほど、ね。
調整してもらっても、はい、結局、その辺は無理だったんで、うん。うん、もう、すべて諦めましたけど。はい、ダサいんだよね。そこだけなんだよね。
まあまあ。
まあ、で、しかも私まだ女性だから、女で、髪がそこそこのボブとかだと見えないんですよね。まだそこが。うん、耳にかけたりしなければ。
はいはいはい。
男性は短いからそうもいかない。
そう、ね。
っていうところが。まあ、耳の後ろに来ればいいんでしょうけど、時々お見かけしますけど。
はいはい。
うん。そう。ね。まあ、ちょっともう前日になっちゃったからどうしようもないけどね。
もういいです。もう諦めましたよ。
ダイソー走れませんものね、今からね。
そう、ダイス、多分形的に、特殊なタイプなんで、これはね。ずれる、その耳のところが。
うん
うん、だってこれって基本メガネストッパーみたいなものですもん、後ろが。
うんうんうん。
だから本当はこれで調整するんだけど、でも調整したら耳が痛いというか頭が痛くなるみたいな、
うん、もうそこは触らずにってところで、
いや通常のメガネよりも広いから無理じゃないかな、でかいんですよ根元が。
ああなるほど、あでもまあシリコン伸びるから、私もあの太いのに通せてやるのでいけるんじゃない
か。かっこ悪いじゃん。ちょ
っと。だからダサいから。ね、
ダサいからやだ。
やっぱりクムさんダメか。
はい、ダメです。はい。
却下されちゃいました。
は
い、
もうこのメガネは家用で、う
ん、あらあら
終わる感じですね。
そっか。まあどうしてもね、メガネってね、やっぱりあのメガネ屋さんで試着しただけじゃ分からないんですよ。
そ
う
そ
う
そ
う、
その時はね全然問題なかったんですよ、うん、おいいじゃんって感じだったんですけど、うん、
だからそれを家に帰っていろんな条件で使ってみて初めて、ああしまったって思うんですけど、それをもう今さらお店持ってってもどうすることも、
まあその調整はできるけどね、でも今回の場合調整すらもできないって言われたから、
まあね、パターンもありますからね。
あちゃーって感じで、調整大事なのに調整できないなら最初からこれは調整できませんって書いといてくれよって珍しくねこう、うん、
キーってなったんですね。
もうちょっと怒ってる本当に。いや調整大事ってホームページにも書いてあるじゃんっていうね。うん、でも調整できないので、これは調整できませんって言ってくれてれば、最初から買わないよっていう、う
ん。でもほら、試着で、ああ、大丈夫って思ったら、
まあ、まあ、まあ、そうそう。だって試着じゃ大丈夫だったわけで、うん、実際ね。そのエアコンの効いた店舗の中だったら大丈夫だったわけですから。
うん、そうなんだ。でも、いやもう特に旅出るときに少しでも不安のあるメガネはかけていっちゃダメです、ね。
そうです、そうです、そうです。もうだからもうこれは諦めて、うん、他のメガネで、行こうとは思うけど、どの組み合わせで行こうとか逆に悩むわけよ。いや、2本ね、かけていくメガネ、2本ぐらいとりあえずね、もまあ、かけてるのと、もう1本予備持っていこうと思ってるんで、うん、メガネ生命線ですから。
そう、メガネ生命線だから、ね、はい、私、旅行行くときのメガネのトラブルで一番トラウマになったのが、昔広島にいたときに生まれて初めて東京に一人で行く。
はい。
新幹線乗って東京一人に行くっていうときに、広島駅の新幹線が入ってきた瞬間のホームで、下向いたらメガネが、レンズがポロッと落ちて。はぁって思って。
昔ってほら、ガラスレンズだったからじゃないの？
一番いいのをつどつど買ってたので、はい、プラスチックだったと思います。で、薄くの、
はい。
で、多分ネジが緩んでたみたいで、
はあ、
で、落ちちゃって、で、もう新幹線入ってきたし、レンズとフレームは拾ったんだけど、はい、持ったんだけど、ネジがもう見つからなくて、
あそうね、
で、もうそのまま私新幹線に乗ったんですよ。
それは。
で、もう、どうしようって、ひたすら東京まで着くまで、わーってなってて、で、とりあえず、もう、目がね、ほぼ見えないけど、要所要所だけちょっとかけて、片目は入ってるんで、方角とか、折り口確認して、はいはい、そこから、八重塚なんかの地下がいい、とりあえず最寄りのメガネ屋を駅で聞いて、
はいはいはい、
で、あそこに地下街にありますよって言われたのを聞いて、必死に行ってたどり着いて、すいません。で、取れちゃって、っていうので、そこで直していただいて、うん、お代は結構ですって言われて、本当にもう九死に一生。
よかったですね。
でもあって、旅の前は必ず私ネジ、確認するように。
はい。まあ今時でもレンズの部分が外れるネジはないけどな、あんまり。
いや、外れます。取れます。ネジがね、取れるっていうの私あるんですよ、よく。
上のネジはあり、ヒンジのネジはわかりますけど、レンズが外れるネジなんてあるか？ないぞ。
そうか、レンズはまってますね。
はまってるよ。
あ、そうか、今度はね、今、ツルが。ツルの部分が取れるんだね。
うん、そうそう。ツルのところはありますけど、
はい。昔なんだろうな。
昔はあったかもしれないよ。その、
メタルフレームで、こう合わせてある形だったんですよ。二、はい、つがこうネジでキュッと、はいはいはい。そこがなくなっちゃったんで。 もうあの時の絶望感、やばかった。
はい。
うん。
まあ、メガネ、ある。
温泉入る時もメガネつけてないと入れない人なんで。
はい。メガネトラブルあるあるです ね、 ね。
そう、あるあるです。はい。皆さんも旅行く前は必ずメガネのレジチェック。ツルもね、やっぱりね、こう、落ちることあるんで。あ、やばっみたいな。ネジがポロッといって。
いや、それはよっぽどですよ。日頃わかりますよ、それは。もう、ツルが、ゆるゆるになってるとか、そういうので。
なんか、まあ、メガネってもちろん寄るんでしょうけど、
うん、
なんか一本今使ってるのでも、やたらすぐ緩むっていうの
は、
メガネ屋さんで閉めてもらったのに、
はい、
うん、っていうのがあって、
確かに。
ちょっと何があるかわかんない。
逆に不具合持ちのメガネなんじゃないか
もう何年も使っちゃったから今更なんだもん。はい、いや、最初の2、3年は全然そんなことなかったんで。
あ、なるほどね。じゃあなんかもう、
うん、
穴が緩くなってるんでしょうね。
多分ね。で、何かあった時用にメガネのそのネジもちゃんとストックしてますよ。
すごいな。
もう、ほら、小学校の時からメガネをかけてるんで、
はい、
ほんといろいろあったので、うん。で、特にネジが外れてなくなってっていうトラブルもかなり経験してるので、もうその辺はセットで。
なるほど。
はい。
はい。
用意をしてます。
まあ、用意に越したことはないですからね。
うん、まあ、今はね、ほら、複数いくつもメガネ持って使い回してるから何かあればっていうのはね、はいはいはい、あるんですけど。
いやー、メガネ
の
話になるとは思いませんでしたね、今日ね。
はい、じゃあ今日何話します？
いやいや、今日はね、その、うん、本当、メガネの話をしたかったんだけど、うん、まあでも自分が悪いじゃんとも思ってたから、
まあ、どうしよう
もない、ね。話そうか話すまいか、でも、うん、どうしても話したいと思って、うん、ほら、クレーマーになりたいわけじゃないんですよ。
うんうん、そう、まあ、
クレーマーになりたい。
しまったっていう、そういうこともあるんだっていう。
そう。そういうこともあるんだなっていう。うん、
メガネ買うときにね、こういうことにも、いろいろ気をつけて買うとかあるじゃないですか、うん、自分なりに。
そうそう。ほら、私前、うん、音の出るメガネ買った、スピーカー付きのメガネ買ったって言ってたじゃないですか。
うんうん、
あれなんかもう見るからに調整できないってわかるわけですよ。
うんうんうん。ありますね、そういうメガネ。
そうそう。う
ん、
だって、鶴のところはもう固定だから。でも、あのメガネの方が全然落ちてこないんですよ。
ああ、がっちりホールドしてるとかあるんですかね。
うん、ヒンジのところで調整と、うん、まあ鼻当てのところでの調整で、まあ落ちてこないんですよね。
うんうん、
だから、ほら、人の顔ってまあいっぱいあるとは思うんだけど、同じメーカーが出しているメガネで、こんなにも、その左右の幅が違うかっていうところもあって、
うん、ありますね。
そうなんですよね。だから、うん、結構広いんだよね、うん、これ女性無理じゃないっていうぐらいの広さ
ありますよね、うん、私もあのなんかちょっとゆとりのある大きいこう何円柱形用のメガネが、
はいはいはい、
あのレンズがこう上下で分かれてるじゃないですか、はい、だから、あの、大きいのが、あの、メガネのフレームが大きい方がいいのかなって、大きいの買ったら、広すぎて。
うん。
めっちゃ落ちてくる。もうどうしようもないぐらい落ちてくる。はいはい、うん。しかもサイドがすごく広いから、ちょっと、それはストッパーが、これどうし、つく入るの今手持ちないんだけどっていうのは、うん、
だから形によって多分その小顔向け、顔大きい人向けとか多分あるんだと思うんですけど、うん、
ちょっと自分の顔が大きいのか小さいのかもよくわかんないんですけどね。
わかんないですね、確かにね。うん、そう。
そう。しかもメガネ屋さんで結局いろいろ試着するときに見えてませんからね。
そうなのよ。
あのレンズが入ってないんで、っていう。
そうそう
そ
う。だからまあかなりガラス、鏡に近づいて。
うん、
こう、見るわけ。まあ、最近ほら、あの、スマホで撮ったりとかできますけど、
うん、
いちいち一個ずつかけた時にしないじゃん、そんなことさ。だから、まあ、ね、いいかなとか思って、
うん。あ、まあ、あと壁に鏡があるんだったらいいけど、普通に、あの、 陳列台の真ん中あたりに鏡を置いてあるとこなんかはもうどうしようもないんですけどね。はいはい、まあそうやって一か八かで毎回買ってるので、どうしても無難なものを私は買いがちです。
ああ、そうですか。
うん。
私は結構こだわっていろいろ買って、こうやって失敗するわけですね。
そうね。
いやもう本当ね、次買うときは普通の中金の軽いやつを買おうと思いました。
うん、
今回の度数に近いやつを、
一応ベースで間違いないのをもっとって
そうですね、そう
ちょっと遊び心のあるものを買えばいいんでしょうね。そう、今回
は
ね、
大失敗はそこでしたよ本当に。とりあえずその遠近の、近視の部分、
うん、
まあ老眼の部分ですよねを、うん、その見やすいサイズに今回調整したので、これは当たりだったんですよ、非常に。良かった、うん。でも、結局、フレーム自体が使いづらいフレームにしてしまったばっかりに、うん、日常に使うのにもどうなんだよってなってるっていうところがね。
うんうん、
いやー、失敗でしたね。とりあえずまず、一番使う、家で使うメガネをきちんと調整したやつを一本買い直そうと今思ってるところです。はい。
さあ、ということで、私、冒頭で洗濯バサミをいくつか握りつぶしたという話をしましたが、今日ですね、まだ他にも壊したものがありまして、まずアイロン。アイロンの、チキチキチキチキって、モードを回す部分があるんですね、私のレトロな、割とレトロな、昔ながらのを使ってるので、はい、アイロンをさっき蹴っちゃって、そこがパーンと外れて、なんか、はめるのに、はめ直すのに30分ぐらいかかって。
え、はあ、こう、回すやつでしょ？
うん、回すやつ。
差し込めば、
チキチキチキチキ。差し込めば治るって思ったんだけど、は
い、
なんか、金具が、パーツがその回すとこ以外にもついてるのも一緒に、2回ぐらい削っちゃったので。
あ、そうか。
っていうので、元を見てたら、こうはめるんだっていうのがわかるんですけど、その元がわかんないからどういう具合にはまってたのかがわからなくて、何度はめても、はまらないっていうので、ちょっとかなり焦って、変な、すごい、もう、一人尺熱になってまして。で、あとですね、並んで、ちょっとだけ直しでミシンを使いたくって、まあ、最近もう、いろいろ縫い物をしてるので、ミシン出しっぱにしてるんですが、ミシンでね、ほら、下糸をこう、ワイトと下糸で絡めていくんですけど、はいはいはい、下糸のところがですね、こう、ガチャコンガチャコン、水平釜っていう回す釜が入って、そこにボビンっていう糸巻きを入れてるんですけど、縫ってるとですね、なぜかその水平釜が飛び出してきて。
いやいやいや、飛び出さないでしょ。私だって、私ほら、一応ミシン使えるんで、
うん、
はい、知ってますけど、仕組みが。
飛び出してきて
。だからどうやったら飛び出すんだよ。
わかんないけど、なんか、あ、閉まった途中で絡まったと思ったところで、止めようと思ったら、すごい高速でブワーッと針が動いて、
はい、
ガボーって下が外れて飛び出してきて、
はい。針が折れることはよくありますよね。
うん、ね、針は幸い折れなかったんだけど、ゲッとなって、で、私ですね、もともとミシンすごく苦手なんですね。で、家庭科の成績も最悪でしたし、本当にミシン苦手なんだけど、惰性で、まあ、あると便利だから、もう本当に今日調子悪いなっていう時は、自動で動かさずにずっと手回しでこう。
いやいやいや、それミシンの意味が。
いやいや、ほら、リスクを、取るか、絡まったり、変になるリスクを取るか、手回しの労力を取るかで、手回しした、してたりすることもありますし、一応まあ、まっすぐ縫ってるつもりがまっすぐ縫えないっていう致命的なものもあって、本当にミシン大嫌いだったんだけど、最近は私、ここ数年、昔苦手だったものを、 もう一回トライしようっていうブームなんですよ。
お
昔はちょっと、ああ、私ダメだわって避けてたものを、今もう一度っていうので、縫い物とか、雑巾まっすぐ縫えない私が刺繍とかやってますし、で、ミシンも苦手だったけど、まあ、うん。
克服しよう。
ちびちびと。
はいはい。
うん。そうです。頑張ってまっすぐ縫えるようになりたいなと思ってやってるんですが、なんだろう、ミシンのせいかな、私の腕のせいかわかんないんですけども、
まあ、そのね、ミシンの状態が正しいのかがまずわからないんじゃない、
うん、うん。って思うでしょ、うん。でもね、多分ね、正しいんです。
あ、そうなんですか。
だから、今日水平がま、取れて、うわ、しまったって思っても、直し方、はめ方わかるんですよ。
はい。
なぜかというと、家庭科の授業で習ったから。
はい。
もう、かれこれ、30年以上前ですよね。下手すると、小学校の時の家庭科だったら40年前になるんじゃないですか、はい、ミシンやったから、はいはい。うん。で、その時に、その辺はパーツを外して中をお手入れするとかいうのも経験あるんですよ。
うん。まあ、っていうのが糸が残ったりとかいろいろしますからね。
そうそうそうそう。はいはい、で、油入れたりとか。はい、なんか一通り経験があって、まあもちろんその時はもう嫌いで嫌いでしょうがないっていう憎しみしかなかったんですけど、はい、三つ子の魂100までじゃないけど、だからもう糸のかけ方、ミシンの糸のかけ方ですとか、調整とか、そういった、トラブルが起こった時の対処法が、私、できるわっていう。
はあ、よかったね。
そう。で、まあ、20分ぐらいガチャガチャ、いろいろネジ外してとかやって、無事直すことができて、あれ、ちょっと前よりも、まあ、お手入れももちろんしばらくしてなかったですから、前よりも調子いいかも、っていうぐらい、うん、はい、復活をしました。もう、本当はね、ちゃんとしたミシン欲しいんですけど、私のは、手元操作だけでするタイプの、簡易的なミシンなので、いくらぐらいで買ったかな ?4000 円弱。
4000円
あ、でもね、ちゃんとジャガーなんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、うん、ジャガーでモードも、14種類。
お、
切り替えがあって。
4000円。
悪くないんです。
新品で4000円なんです。
型落ち。新品ですけど、当時確か生産終了手前ぐらいのを買ったので、
はい、
安かったんですよ。で、使ってるんです。で、そこからまああんまり出番はないんですけど、非常事態の時に使うっていう形で来たんですけども、うん、すごくよくって、このまま、まあ、私、ミシンマスターしたら、もっといいのが欲しいなと。
高いですよ、高いのはね。
そうなの。
ね、
そうなの。先日、友人がミシン買いましたっていう話をしていて聞いて、なかなかのお値段だったので、ね、コンピュータミシン買いました。
まあ、普通に10万クラスになりますもんね。
そうなんですよね。はい、でもね、考えて、まっすぐ縫えない私が、そのクラスのミシンを買って。
なんでまっすぐ縫えないのかよくわからないんですよね。私、
わかんない。
洋服屋時代ずっとジーンズ縫ってたんで、まっすぐ縫うのは得意ですよ。
ズボンの裾上げをしようと、はい、したときに波打つんです。
はあ、それは
意味わかりません。で、今最近は私も賢くなっていろんな道具を使えばいいんだっていうことを気づいて縫い幅をこうなんだろう固定するのがあるんですね。
ありますね。
ストッパーみたいなのが、
はいはい、
もうここ右端はここまでですよって言ってセットするものがあるんですが、それを導入してるはずなのに、なんか布がそれを乗り越えてくるんですよね。
ああ、なるほど。
で、今一生懸命動画を見て。
引っ張りとかなんとかいろいろあるんじゃないかとは思いますけど、私が使ってたのは業務用ミシンで逆に何もついてないやつで。
うん、でも
パワーパワーパワーみたいな感じのミシンでしたから
すごくシンプルなものなんですけど、
は
い、いやこういうシンプルが私にはいい向いてるんだろうなとは思ったんですが、なかなか使いこなせなくって、
はあ、なるほどね。
なのでこう いろいろ縫い目が波打ってるものを量産してます今。
うん。なるほど。今日はメガネとミシンの話で終わりです、ね。
そうですね。まあだからきっとね、あの学生時代に使ったあの授業で習ったあるじゃないですか、あのなんだっけ、あの工作機械のあの糸の子とかさ、
はいはいはいはい、
そういうのも授業でしか使ったことないけど、きっと今使えって言われても使えるんじゃないかな。
ジグソーですね。
そうそう、
はい、ジグソー欲しいですもん私。
なんかね、授業でも、はい、あの木のパズルを作ったりとかした覚えあるんですが、うん、そういうのもね、もうあの若い頃に使うと体に染み込んで
、はい、
いけるんじゃないかなと、
まあ、欲しいとは思うけど、うん、どこで使うんだとか、うん、1年に何回使うんだを考えると買えないんです、
うん、もちろんそうなんですけどね、はい、うん、そんな感じ
で、ね、結構そういう買い方してしまう私でも買えないです
三つ子の魂100までじゃないですけど、子供の時の経験は大事だなって。
あ、今日はそこに落ちるんですね、
うん、
なるほど、
そこに落ち着く、はい、だから夏休みにいっぱいいろんな経験してくださいね、クムさんも。
いや、それあの若い三つ子のに言うべき、ね、話じゃないですか。もうおじさんはいいですよ、なんとかしてあの大阪から生きて帰ってくることだけしか今考えてない。
ということで、来週はは
い、あの
大阪万博
行ってきた話。
あれって正式名称って何なんですか？
関西万博、
関西大阪万博ですね、今回は、うん、
行ってきます。
エクスポ2025、
はい、脈々と触れ合ってきます。
はい、あの一緒にツーショット写真撮ってきて、
果たしてそんなのが撮れるのかも分かりませんけど全然ね。はい、
いや、なんかほら、いろいろ動いてない脈々
は、動いてない脈はいるでしょうね、はい、ツーショット写真撮っても上げないので、うん、別に
そうなんだ、
はい、頑張って行ってきます。
いってらっしゃい。ポッドキャストは検索サイトで HODCAST と入れていただくと出てきます。
今週のホットキャストは、ちょちょさん、立ち切れ線香さん、マキさん、怪しいたぬきさん、スーギーさん、テル兄さん、イケちゃんさん、ダイさん、長通りさん、コールドサンドさん、紫のサルスベリさん、チョコバニ海さん、にゃんこちゃんさん、かまほしさんのサポートにてお送りいたしました。
番組のサポートをありがとうございます。それではまた来週、さよなら。
さよなら。